高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。この収録してる前の日だったんですけど、
うん、
フォーカルストアさんからフォローしていただきました感激しております、高野です。
すげー受けちゃったいや、すごい面白い人なのよ。ツイッターなんかと書いてる人がね。
はい。
そうなんだ。なんで高野さんをフォローされたの？
いや、私は勝手にフォローしてたんですよ。皆さんにね、つながりあるっていうこともあったり、あとは iPhone のいろんなものをお作りになってるってことで。
うんうんうん。
フォローはしてたんです。ずっと前だったんですけど。
ああ、はいはい。
で、フォロー、iPhone それこそ入れたぐらい、あ、そのエコーフォンか。あ、ツイッター入ったぐらいに、
うんうん、
確かフォローしたはずなんですけど、
結構早くにもう、
早くにしてたんだと思うんです。多分半助さんたちにね、公開録音の時とか、
ああ、はいはいはい。
ぐらいだったと思うんですけど、
へ、
そしたら昨日なんか、フォローが、フォローし始めましたっていうメールが来まして。
ああ、そうなんだ。
で、はい、感激のあまりメッセージも書いて送ったらですね、
うん、
ちゃんと返していただきまして。
うん。なんて返ってきたの？
なんかね、DM 送っていただいたらどうのこうのって書いてあって、
うん、
なんか、ご注文の際はダイレクトメール送っていただいたら、うん、あれやこれやいたしますって書いてあって、あれやこれや何してくれるかなって。
ああ、ツイッターのフォロワーさんはなんか値引きしてくれるんで。
ああ、そうなんですか。
うん。
それはいいこと聞
く。なので、注文入れてから、DM で先入れた方がいいのかな、よくわかんないけど。
どっちなんだろうなと思いながらですね。同時に入れるしかないな。
まあでも先に事前に注文したいんですけど、値引きし、どうしたら値引きしてもらえるんですかって書いたら、多分。
ああ、はいはい。
それは大々的になんか、フォロワーさんには何パーセントオフやってますって言っているので。
うん、それはぜひ。
お値引きしていただけると思います。
今ね、うん、まあ、今最近ケースも新調したばっかりなんですけど、この iPhone に直接かぶしてるカバーがですね、
うんうん、
の iPhone 買った時に、うん、はめたら2時間ぐらいで破けてしまいました。
あ、シリコンのやつではめようとするときに結構伸ばしたりとか。
そうなんですよ。で、はまったのははまったんですけど、うんうん、なんかうまいこといかないと、ちょっと取ろうと思ったら、バリっていっちゃったところがあるんで。
おー、なるほどね。あのね、なんだっけ、今売ってるエッグシールってやつすごく良かったよ。
エッグシール？
エッグシール。卵の殻
ですか、
うん、そうそう、プラスチックなんだけど、ね、パチンってはめるともうなんかつけてるのかつけてないか分かんないぐらい薄くて、
うん、それはつるりんとかいうのはないんですかね。
あ、ものによるかもしれないね。マットの感じのやつだったらつるりんじゃない、
うん、なるほど。
でクリアだとね、本当につけてんだかつけてないんだかわかんないぐらい、大きさも大きくならないし、クリアだから地の色が見えるじゃないですか、
うん、
そう。僕はなんていうの、ケースでこの裏のアップルマークが見えなくなっちゃったりとかいうのが嫌だから裸で持って
る
んですけど。
ああ、なるほどね、
うん、そういう人にはいいかも、クリアのエッグシルは。
なるほど、はい。
私ちょうど今破れてるからすごい今誘惑に駆られてますよ。
そうね、シリコンのゴムとかの食いつきはないけど、マットのやつ、今ね、なんか、フィンランドのデザイナーさんが柄物のパターン5つぐらい、
はい、あ、なんかこう着物の柄っぽいのを気持ちだと思って、
そうそうそうそう、あれがね、なんかフィンランドのなんかモチーフ、雨だったり風だったりをモチーフにしたデザインらしいんだけど、あれはね、全部なんかマット系なのよ。で、ツルツルしてないから、持った時にしっくりは来ると思うけどね。
なるほど。
うん、
これも検討で、ですね。
うん、
あと、じゃあブログにね、リンク貼っとかなきゃいけませんね、これは。
高野ブックでも宣伝するとは思わなかった
ぜひぜひよろしくお願いします。
あ、でもすごいね、あのホーカルストアのアカウントをされてる方、いい人でいろいろと対応してくれるんでいいと思いますよ。
はい、はい
はい
ね、はい、ぜひよろしくお願いしますって何をよろしくお願いします
きっとこんだけ宣伝したらおまけしてくれることでしょう。
やった
、はい、ということで、あれでちゃんと番組で宣伝しましたって言っとかないと、
あ、そうですね、あ、速報で
速報でお流ししといてください、はい、ということで、私は、久々にあの2400号が治ってきまして、
はい、
先週末お仕事で使ったんですが、
あ、
なんか感覚がね、あのちょっと他の番組でも話したんだけど、
はい、
1740をずっと代わりに使ってたんですよ、
うん、
で久々に2400号つけたらなんかウニョンってよれるじゃないですか、やっぱ100まで引っ張ると、はい、うわこんなよれるんだみたいな感じで、3時間あったのかな、撮影できる時間が3時間あったんですけど、もう1時間ぐらいがねなんか、もう変な感じがしちゃって、なんか撮ることを真剣にこうね相手を見てとかって思わなきゃと思うほど、その2400個の画角が変な感じで、まあ気持ち悪いと思いながら悪戦苦闘して、で今日その納品する写真を整理していたんですが、ダメダメでちょっとへこを見気味の半助と、
私はちょっと今話題沸騰中ということで、
うん、
まあ私の周りやっぱり、まあ私も含めてそうなんですけど、あの、うん、Mac ユーザーが非常に多いんですが、
はいはい、
まあ私仕事で Windows もまあ使うんですけど、
うん、
その Windows のまあセキュリティの更新プログラムが、
うん、
まああの定期的に。マイクロソフトさんから送ってきていただくというか、あの Windows アップデートっていうのを、
ああ来ますね、はい、はい、
あの上がっていくんですけど、
うん、
最近のやつ実はあのそのブルースクリーンになってしまうというなんか、強烈なあの更新プログラムが配布されたって言ってすごい話題、
それマイクロソフトが出してるやつで書けると。はい、
そうなんです
よ。そのなっちゃうの。
はい。で、そのままなんか、ひどい人によると再起動を繰り返したりとか、
ほうほう、
もうブルーバックですから、ニッチもタッチもいかないっていうような、
ほうほうほう、
いや、だから嫌だなと思って、まあ、私が使ってるその仕事の Windows 機全部見てみたんですけど、ほうほう、実は全部もうすでにその更新プログラムが当たってて、
その当てた直後とかじゃなくて、当てた後どっかでのタイミングでそうなるってこと？
いや、あの、なる人はすぐなるらしいんです。でね、ここからまあ話なんですけど、
はい、
どうやら、なんか、マルウェアとか、ああいうのが原因で引き起こしてる可能性が高いんじゃないかっていう記事がやっと出たんですよ。
え、何それ、マイクロソフトが配布してるのに紛れてたってこと？
いや、あのね、私も最初そうかなと思ってびっくりしたんですけど、うん、いや、それでしたら全員の方はまあなる可能性高いじゃないですか。
そうですね。
ところがそうじゃないんですよ、
うん、
で要するにすでにもうなんか何らかで感染された方が、
うんうんうんうん、
そういう風な症状になってるんではないかっていう、まだね、まあ、詳細な調査はまだ引き続きされてるようなんですけど、
うんうん、
でその話を聞いて私ちょっと一応安堵したというビリです。
ああ、なるほどね。
はい。
うちも当てたけど大丈夫ですけどね、今のとこね。
そうか、高野さん Windows だ
ね。あ、そうです。いや、でも、
毎回ね、きちんとやってますけど。
なるとかって言われると、すごいもう、あれですよね。緊張してしまいますよね。なんか対策のしようがないんで。
でも最近このまあツイッターもそうですけど、
うんうん、
なんかブログとかそれこそまあメールもそうですけど、
うん、
どうしようこんなになっちゃったとか言って書くとですね、結構皆さん教えてくださって、それはそれで今までこのあの辺境の地で危機を乗り越えてきたっていう
のは、うん、そうか、まあ パソコンダメになっても iPhone でツイッターは入れるもんね。
それでまあ、あの画面とかを撮ってですね、英語ばっかりも分かんなくっても、画面とか撮って、皆さんどうしたらいいでしょう、これはとか言ったら、あ、このプログラムがやばいんじゃないですかとかいうのをね、教えてくださって、皆さんが。で、まあ、まあ、近所にはね、全然詳しい人いないんですけど、まあ皆さん教えてくださるんで、
ありがたいね。
ね、ありがたいことにね。はい。
そうですね。まあ、なんか、ネットの悪い部分とかよくね、取り上げられるけど、そういういい部分もあ
るんですね。そうですね。
逆に何か お知らせできることがあれば、協力してあげるというような感じでね、うまく、そういう関係が築けるといいですよね。
はい。
はい。ということで、今週はまずメールのご紹介から、
はい。
いきたいと思います。
まずですね、福男のカズさんから。
福男。はい。
はい。
あの、メールいただきましたね。
ああ、福男に間違いないって言ってたカズさん。はい。
はい。じゃあ読みますね。はい。高野さん、こんにちは。そして、ハンスケさん、ミリさん、こんにちは。
どうもです。
福男、ハテナ。福男、ハテナの感じです。
それ、びっくりマークにしてもらわないとね。
はい。寒い日が続きますが、体調は大丈夫ですか？ご自愛ください。
ありがとうございます。
はい。栃木県立美術館に行ってきました。
うん。
そう、高野ブックラジオで紹介のあった日本の油絵です。
うん。
たまたま用事があって宇都宮まで出かける用事がありましたので、はいはい、素通りもできず足足でしたがちょっと見てこれました。ありがとうございます。なかなか栃木に出かける用事もないと思いますので少しだけでもお役に立てればと思いレポートをします。
ありがとうございます。
時間もなかったので写真も一切なしです、ということで、
はい、
まずロケーションと建物、
うん、
宇都宮は栃木県の県庁所在地、その中でもあの場所は美術館が建っているにしては割と中心部です。ね、ちなみに東京からだと東北道で渋滞がなければ2時間、もう少し足を伸ばせれば那須や日光、別の楽しみも出てきます。建物は、地方都市の古い美術館としては割と有名かもしれません。完成が1972年。ですね。で、デザインは清家清さんっていう方なんですね。自分も初めて訪れましたが、デザインに時代を感じますが、想像よりも広くて面白い建物です。ね、窓の向こうに見える景色も作品の邪魔になりません。キュレーターも好印象でした。キュレーターっていうのは、まあ、ね、あの、展覧会をこう、主催するような人なんですけど、その方に会ったのか、まあ、キュレーションのことを言ってるのかちょっとあれなんですけど、まあ、あの
企画、要はその実展の企画とかをされるかということですよね。
さて展示です、エントランス近く、すでにアニマルたちがちらりと見え隠れします。
おお、そうなんだ。
順路としては出口に近く日本の油絵の跡になります。
はいはい。
ニポナブラ見た後に、こう、アニマルたちが出てくる。
出てくるってことなんでしょうかね。
で、展示方法が独特です。ホールの中に迷路のような間仕切りを立てて、ところどころに作品が置かれています。あまり広い場所に置かれていません。間仕切ることで展示空間の長さも稼いでいます。会場がもしも新しいモダンアート専門でゆとりある展示なら、もっと作品してれば作品映えしていると思います。で、期待以上のアニマルでした。本題油絵です。作品の第一印象以前に展示会場のボリュームに対して作品点数のバランスが気になります。ガラスの扉を開けて一歩踏み込んだ時の印象が、都内の美術館と比べても見劣りしない真面目に展示が構成されているにもかかわらず、一つの作品を鑑賞すると周りの作品が語りかけていきます、それぞれのカンバスの、サイズ も大きいものが少ないため、会場入り口に近いテーマでは作品の距離が近く的になってしまいます。でもカンバスが大きくなる後半の展示では、展示方向にバリエーションが出てきます。 作品の内容はとても面白いです、
うん、
ついで終わりにとても印象深い作品がいくつもありました。久しく魅力大再発見、
うん、
ピカソやコルビジェ、岡本太郎をイメージさせる作品から、
うん、
古典的な風景がモダンアートまで、
うん、
油絵をテーマにした展示なんてこれまで意識して見たことがなかったし、
うん、
宇都宮であんな作品が見れたことも含めて発見がありました、
うん、
同じ油絵の具を使っても表現方法は様々で、
うん、
技術の変化やその時代の社会変化も分かります、
うん、
で、久々にリキテックスを引っ張り出してみようかと思いましたということですね。
ごめんなさい、最後に何、
リキテックスっていうアクリル絵の具があるんですけど、
はいはいはいはい、
これをカズさんがお持ちで、
うんうんうん、
それを引っ張り出して帰ってきたなと思ったということですね。
はい、されるんだ。
すごい。はい。
こないだのね、横尾さんも使
ってた。そうですね。机の上に乗ってて。
はい、そうですね。はいはいはい。
はい。
は
い。
ぜひ、これ描いていただいて。
うんうん。描いていただいてね。また拝見したいですね。
つけて送っていただきたい。
はい。
はい。
図録も買わずに出てしまったので売られていたのかどうかもわからないのですが、
うんうん、
チケットと一緒にいただいたリーフレットに手間がかかっていて、
うん、
今回の展示作品の何枚か絵はがき風になって織り込まれています。作品タイトルテーマ全部出ていますので、
うん、
厚い図録よりもよっぽど印象に残ります。ということでね、一緒に写真をつけていただいたんですけど、
はいはい、
のね、アニマルズのね、リーフレットすごい可愛いですよね、これね。
あ、そうなんだ。
あと、日本の油絵の方も、その作品がね、なんか、こう、絵はがきだと思ってたんですけど、
うん、
なんか絵はがきのようなね、こう、図録というか、
うん、
作品の写真がこう、入れてあるんですよね。これはなかなか豪華ではないかと。
あ、そう。それ、入場料払ったら、
もらえるんでしょうね。
うん。ということなんだ。それお得だ、ね。
てらせらないってことなんでね。これはなかなかお得ではないでしょうかね。このね、アニマルズのやつなんて、部屋に飾っといてもね、もう全然 OK の。ちょっと正方形みたいですけどね、ここ。
うん、
この写真から見る限りはね。はい。で、もうちょっとあるんですが、
はい、
余談です。前世紀末の美術館は公共の建物として多く作られました。
うん、
作品収集も税金や寄付で賄われてきました。
うん、
その背景がアートを支えてきました、
うん
栃木県立美術館はその典型です。
うん
いろいろなスタイル、情報が行き交うようになって、
うん、
美術館の形、存在意義も変わってきています、
うんうんうん、
大きな作品で有名な作家の展示は丸亀美術館や豊田市美術館のような空間を含めた作品性も問われます、
うんうん、
その逆もたくさんあります、
うん、
小さな写真や個人的な作品だと街角が素敵な展示空間になります、
うんうん
美術に触れることで自分を見つめ直すきっかけを見つけられたりもできます、
うん、
そんなライフスタイル作りをいろんな方々できたらいろんな方々とできたら、
うん、
ハッピーだなと思いましたそう、ね、ということでいただきました。
ありがとうございます。
素敵なコメントじゃないですか。
ねえ、なんかお忙しい中回っていただけたみたいで、ね、いただいてありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いやでもやっぱり行きたいね
ですね。ぜひね、それは。はい。
いや、油絵もね、なんか、いろいろな、なんか、いかにも油絵みたいなのから、これが油絵みたいなのまで、なんか、いろいろあったりとかだったので、なっていたんですけどね。
はい。そう、ちゃんとね、こう、自分でまあ描いたことのない方ですとかね、
うんうん、
それこそゴッホとかセザンヌぐらいしか見たことないよっていう方が行くとね、本当びっくりされるんじゃないかなという感じをね、読んでと思いましたけど、
うんうん、でもすごいね、ぜひ作品描いていただきたいですね。
そうですね、はい、
またそれでなんかね、本当そのコメントにいただいたように、なんかそういったことでこう自分をもう一度見つめ直してみたりとかっていうのはね、なんかそういうゆったりとした時間っていうのはすごく大事なんじゃないかなと、
はい、
なかなかできないんですけどね日頃の仕事でねみたいな、
うん、 ありますよね、
うん、そういうのをまあ意識的に、ね、美術館とかに足を運んでちょっと気分落ち着けてとか。
そうですね。そうですね。まあ一つの作品にね、かけられる時間っていうのは別に毎日長時間かけりゃいいってもんじゃないんでね。
うんうんうん。
まあ、あの、できてることは本当すぐ乾きますけど、
うん。
ブライトとかだと本当一筆っていうか、ある全体わーって一回塗っちゃったらね、2、3日待たなきゃいけないとかね。
うんうん、う
ん。そんなようなペースでも、あの、大丈夫ですしね。
うんうんうん、
あ、プロの作家でもそれこそ1年かかったとかいう作品もたくさんあるわけで、
うん、
まあ、あの、一時期にバーってやるのもね、集中的でいいと思うんですけど、
うんうん、
少しずつね、そのキャンバスとね、語り合いながら書いてく、語り合いながらね、書いていくのもまた楽しみじゃないかと思いますんで。
うん、ちょっと面白そう。
ねえ。
なんかそういう、なんか、絵って僕水彩しかやったことがないので、
ね、
そういうなんか、何日も分けてこう、描いていくっていうのがね、そ
う、うん、
あの、興味津々な感じですけど。
そうですね。うん。
なんかでも最初に描き始めたイメージとさ、この途中で、日にちがどんどん変わっててさ、
うん
う
ん、
その時のテンションによって、
そうですね、それは
どんどん変わっていっちゃうよね。
ありますよね。うん、あの、まあ、あの、自分でね、こう、先週の横尾さんみたいに、
うん、
自分の中で組み立てて書いてくるなら、というのも、まあ、変わるかもしれませんけど、
うん、
あとね、普通にこう、風景書いてたり、マスケット書いてたり、人物書いてたりしてもね、また変わってくるでしょうしね。まあ、最近はね、もちろん写真皆さんやってるし、
うん、
その、家庭をね、また写真撮って見ていくのも面白いかもしれないですね。私が描いてる時はあんまりそういうことはできなかったんですけど。
ああ、そう。
うん。
いや、なんかちょっとチャレンジしてみたい。どれぐらいかかるの？
いや、でも、油ってそんなしないと思う。でも、全部揃えて安いのであればね、1万ぐらいいけるんじゃないですかね。
ああ、そうなんだ。それぐらいから始められるんだ。
始められると思いますよ。うん。本当のセットでね。なんか、ちょっと前にアマゾンとか覗いたら、やっぱり油絵セットっていうのは人気
あ、もうセットがあるんだ。
うん、はい。あの、木の箱でね。あと、パレットがついてて、油がついてて、絵の具がついててっていうのでね。ありますね。
私は、あの、あれですよ。言ったことなかったっけな、あの、ステンシルってやってましたよ。
あー、なるほど。
ステンシル、
まあ、型抜きのやつ
で、あ、はいはいはいはい、
まあ、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、綿を使ったり、筆を使ったり、いろいろなもので、まあ、その型を上から擦りつけていくんですけど、
はいはいはいはい、
とても素敵なんですよ。で、その時にアクリル系のものを使ったりとか、
うん、
なんかでやってましたけど、でもそれ結構お金かかりましたね。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほどね。
でも楽しいですよ。まあ、もう、本当はね、あの、上手くなったら、ちょっと、あの、本棚とか、ああいうものの、こう、
あの、脇にね、こう、
脇にこう、やってい
く。装飾でね、
はい、
ステンシル模様で、まあ、花の模様を描いて。
ああ、はいはいはいはい。
感じのね、も
う。さっきはまだ長いっていう感じで
なるほどね。
はい。
はい。まあ、ちょっといろいろね、そういう時間も、取れるようになりたいなと。
それを、はい、あの、夏休みの宿題やっちゃうかもしれ
ない。はい。じゃあ楽しみにしております。もう言っちゃったからね。はい。9月には、ミリさんの作品を、高野部の方でご紹介しようと、はい、いうことに今決まりましたので、皆さんも楽しみにしていただければと思います。はい。は
い、時々つぶやいてミリさんにね、催促するのもよろしいかと思います
。そうですね。まだあって。はい。
まだ、ね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
で、カレーニラッシーさんからも。
はい、カレーニラッシーさんからね、前のあの、これは、新春おすすめ展覧会情報ですね。
はい、
第38回の後編に、
うん、
あのコメントいただいてるのがありまして、うん、それもちょっと読んでみたいと思います。はい、高野さん、皆さん、こんばんは。
うん、
先日、ウィリアム・ケントリッジ展を見に行きました。
おー、いいですね。
この番組で散々見るのに時間がかかると聞いていたにもかかわらず、
はいはいはい、
夕方に行ってしまい、
あらば、
うんうん、全部の映像をフルで見れませんでした。
あ、やっぱりそうなんだ。
ツイッターでもね、皆さん大体平均時間が3時間ぐらいは絶対かかるという。
3時間、
はい、うん、出てましたね。
へー。
で、まあ、その、 あれは京都の美術館の人が言ってたのかな、なんか、うん、やっぱり1日かかると思って来てくださいみたいな感じになってましたけどね。はい、でそれでも骨太な展示で十分楽しめました、
うん、
僕の中で一番面白かったのは木炭が 3D でした。
はいはいはい、
そういうのもあるんですよね、
うんうん、
もしくは申し訳ませんけど、このアバターの世の中に超圧力だなと感激しました、うん、
へ、
友達には時間に余裕を持って見に行けと勧めますということで、うん、はい、ありがとうございます。
ね、これもね行きたいんですよね、すごい気になるんですけどね、あのツイートの方でね、はい、リスナーのね青内さんも行かれたということで、コメントされてました、
うん、それはぜひね感想もまた聞いてみたいですね、
うん、いやなんか、うん、頭が重くなるみたいなことが書かれてましたけどね、
はい、
テーマがね、そういう部分もあるので、
はい、
そういう意味でのコメントじゃないかと思うんですが、う
ん、であの半助さんに残念なお知らせがあるんですけど、
はい、
あのこのウィリアム・ケントリッジ展東京では2月14日までだったんですね。
あれマジでは
い、非常に残念なお知らせなんです。
ああやっぱりあのまあいいや、あとで、
であの、はい、ちょっと次にあの期待が持てるお知らせは、はい、次は広島現代美術館でやりますということで、
それいつからいつ
それいつだっけな、今ちょっと出てこないんですけど、ああ終わるまでにちょっと調べたいと思
う。そうか、広島はいつなんだろう、全日本選手権に合わせてやってくれたけど、そんな都合よくないから。はい、ということで、ね、カズさん、カレーニラッシーさん、ありがとうございました。また、何かあれば、ご連絡いただければと思います。ということで、今週は、ウィーさんのニュースのご紹介と、はい、高野さんが気になっているもので、ちょっと僕も話を。したいなと思っているものがありますので、本編の方に行きたいと思います。
はい、
ということで、まずはミリさんの気になったニュースがあったということで、
はい、
はい、
早速私からなんですけど、うん、ですね、まあ、日頃あんまり私テレビというものをほとんど見ないんですけど、
うん、
たまにこう、日曜日のこう昼下がりとでも言うんでしょうか、うんうん、美術関係の特集をやってたりすることがたまにあるんですけど、
うんうん、
私はもうわざわざちょっとこれがどうしても見たくって、珍しくこうチェックしてずっとこの時間帯はテレビを見るようにしたぐらいちょっと気になってたものがあって、うんうん、まあそれにちなんでとか絡んでというかちょっとお話をしたいなと思うんですが、
うん、
まあ実は浮世絵のお話なんですけど、
うんうん、
葛飾北斎さんですね、かの有名だという、
はいはいはい
はい、まあ、日本よりも海外の方が圧倒的にこう評価が高いという方でもいらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、この方もちろん、なんていうんですかね、とっても若くからわりかしこう、世に出た方ではもちろんいらっしゃるんでしょうけど、
はい、
有名な富岳山中八景でしたっけ、
うんうん、
あんなとかでも、いくつぐらいだったかな、70とかそれぐらいの時に発表されてるんですよ、
うんうんうん、
で置いていけばいくほどこうなんか作品を意欲的にこう発表されてたりとか、
うん、
しておられる方で、いやいや、とてもなんか、この人だけでやってるんではないだろうとか、
うん、
いうことは前からこう言われてて、
うん、
実はその北斎さんの、まあ、有名な、まあ、娘さんがいらっしゃるんですけど、
うん、
その、お栄さんという方がいらっしゃって、
うん、
まあ、この人、名前というか、その、なんていうやな、その、
うん、
作品につける名前は、大井とおっしゃるんですけど、
はい。
葛飾大井さんですね、
うんうん、
おっしゃるんですけど、
うん、
この方も、もちろん、作品にこう、かなりこう、関わったり、こう、下絵とかなんとかとか、いろいろこう、されてたり、
はい。
してるっていうことはもう前々からいろんなのがあって、もちろんこの人自身の、その、お栄さん自身の有名な作品も実はあって、
うん、
まあまあ、親子ともども天才派だと、いうようなことなんですけど、
うん、
実はこの、なんていうんですかね、うまくね、どちらが父親が書いて、どちらが娘さんが書いたのとか、結構やっぱり、こう、筆のタッチとか、似てたりとかしてて、
はい、
いろんなことが言われてたりしたんですけど、
うん、
近年というか、まあ、最近だと思うんですけど、
うん、
そのアメリカのボストン美術館の方にですね、
うん、
作品があって、
うん、
もうこれは間違いなくここの部分は、北斎さんが描いて、ここの部分は、
うん
まあ、娘さんのその大井さんの方が描いたんであろうっていうと断定されたとかっていう話があって、で、それで楽しみにこれを見てたというお話なんですけど、はい。こんな、その、ボストン美術館で断定された作品というのはですね、
うん、
まあ、日本語でいう福さというものなんですけど、
福さって、なんか包むもの？
そうです、
はいはいはい。
そのまま英語で説明したるから、ものすごく笑けたんですけど、まあ、そういう感じで書かれてたんですけど、ちょっとね、リンクをボストン美術館のやつを貼らせていただいてるんですけど、
うん、
ちょっと真ん中のこの獅子かな、これは、はい、北斎さんが描いて、周りのこの花柄を大井さんが、うん、もう完全にもう大井さんが描いたんだろうと、
うん、
いうことで、で、なかなかこの花とか、なんか人物画に関しては、
うん、
この父親も娘さんに対しては一目置いていたというようなことなんで、その、うん、楽観って言うんでしたっけ、その、自分の作品ですって反抗したりする。あんなんとかでも、通常だったらこう、うん、まあ、一番端っこの方に押したりするらしいんですけど、
うん、
でも父といえどもっていうことで、自分の作品の中にこれは反抗してるっていうことはそういうことなんだろうとかね。
ま
あ、そういうようなお話とかもあって、うん、結構久しぶりにこう、いい番組を見させていただいたなと思って拝見してたんですけど。
この、ハンコが娘さんのハンコなの？
いやいや、これは北斎さんのハンコだと思います。
ああ。
はい。
娘さんの作品の中に自分のハンコは入れられないっていうね。
そういう意味合いだろうっていうようなことで。
はい、ああ、そういうことか。そういう部分にちょっとね。はい、
そうですね。
ね、
で、まあ、これが、なんとその、日本人じゃなく、海外できちっと断定されたっていうことが、なんともこう、一日本人としては不可思議な感じもしながら見てたんですけどね。
うん。
で、実はこのボストン美術館の他にも、この方の作品が収蔵されてたりとか、するんですよ。で、私も初めて見たんですけど、うん、曲合唱図っていうのもここに収蔵されてて、
うん、
もう何とも言えない、まあ、立場の違うそれぞれの方が、まあ、まあ、三味線とかそういうのをやってる絵なんですけど、
うん、
なんかこう、着物の裾に蜘蛛の絵があったりとかですね、
うん、
すごくこう、意味深な絵でもあるというようなことでテレビでも紹介、されてたんですけど、
うん、
なるほど、そんな感じで、あれだなという見てたんですが、
うん、
結構あれですね、びっくりするぐらい、私もこの絵本当に見たのは初めてだったんです。結構恐縮したような状態で、すごい驚きを持って見てたんですけどね。
はいはい、
はい、私実はその大井さんの 絵というか描かれてるやつで一番初めに、
うん、
なんだこれはすごいではないかって見たのは、まあ、その日本の美術館に収蔵されてるんですけど、
うん、
あの吉原の遊郭の絵が描かれてるやつがあって、
うんうん、
まあ、ちょっとね、ちゃんと見られるそのリンク先とかがなかったんで、実はあのリンクとか貼ってないんですが、
うん、
あの、まあ、吉原孔子の図っていうタイトルだったと思うんですけど、
うん、
割かしこう、なんか日本人、まあ、日本人というか、浮世絵ってあんまこう、夜の陰影とか、まあ、例えばその、提灯の明かり越しとかっていうような、
うんうんうん、
絵っていうのを私初めて見たんですよ。
お
その時に、何なんだこの人はっていう驚きを持って、た時に、あ、実はこれは、あの、北斎さんの娘さんが描いたんだっていうことを知ってですね。
お
もうこの人らは親子で天才ではないかという、すごいインパクトがあって、ちょっと気にはしてたんですけど、ちょうどその時に、あの、こういったような、あの、映画があって、あの、あれですね、とても、あの、良かったですね。案外あの日本の美術館で収蔵数が少ないんですよね、特に娘さんの方は。
あ、そうなんだ。
はい。あの、まあ、これはおそらくっていうことなんですけど、
うん、
やっぱりかなり北斎さん自身の、その、さっきもあの言ってたんですけど、その、烙印とかハンコがきちっと押したでも実は、
うん、
大井さんが書いたんではないだろうかっていうものは、うん、多分他にたくさんあるであろうとは今でも言われてるんですよ、
うんうんうん、
だからこの人自身 の, その作品っていうのが実はすごい少ないというか、
へ
え、まあ、分かってないということなんですね、
うんうんうん、
だからとても興味深かったですね。
へえ、いや、これでもこういうものの断定ってどうやってするんだろうね。
そう、この辺はもう高野さんに助けていただきたい。私では絶対無理です
か。なんかさ、あの前に見たので油絵なんかだとさ、こうレントゲンを撮って、
そんなもあるでしょうね、最近。
見たりとかっていうのはあるみたいですけどね。
はい、はい。やっぱりこう、あの、まあ、サインとかね、そういったものを、署名とか、裏感とか、裏打ちにね、どういうのも書いてあるかとか、
うんうん、
裏にね、こう、どういったものが書いてあるかとかいうのもあるし、
うん、
でもやっぱりなんかこう、うん、筆の使い方とかね、
うん、
まあ、あの、やっぱりその筆の使い方が違うみたいな言い方をしますよね。
なるほどね。
こんなふうに書かないとかね。
これは本当に難しいだろうなと思って見てたんですけど、
うん、
あの下絵のそのなんていうのかな、こう、なんていう名称か忘れたんですけど、
うん、
奥斎さん日頃すごいこう下絵っていうか、もうあの絵手本っていう形で書かれてるんですよ、
うんうん、
例えばこの福さんの真ん中の絵でも同じ絵でもに同じようなあのこういった下絵をずっと描いてあるのがあって、
うん、
それをやっぱりみんなで描き写したり練習したりとかっていうことをやっぱ日頃ものすごくされてるんですよ、うん、で結局一つの絵をみんなでこう描いたりしますよね、
うんうん、
そうなるとあの判断しにくいというか、
うん、
で、まあ、たぶん、その、例えば、大江さんというか、大井さんが書かれてても、
うん、
まあ、あの、ちょっとやっぱ味は違うんでしょうけど、あの、そう、構図とか、あれとしては、その、絵手本の、あれの通り、なるんで、結構やっぱりその、判別とかそういうのはすっごい困難ではないのかなと思って、私もちょっと見てたんですよ。
なるほどね。
まあ、あとはね、絵の具がどれぐらい立ってるかとかね、はい、そういった科学的なことになるんでしょうね、
うん、
材料がね、どのくらい立ってるかとか、
うん、
まあ、そんなことになってくるんでしょうけどね。
なるほどね、
はい。
いや、でもなんか、こう、そういう昔の作品の、謎解きじゃないですけどね、
はい、
そういうのとか、まあ、親子の、で一つの作品、 ていうのはなんかすごく、
そうですね、
羨ましい感じがしますけど、
なんか夢がありますよね。
うん、
それで、あの、それでいてっていうんじゃないですけど、やっぱりあの西洋の有名な画家の方も北斎さんの絵に関してはその構図とかね、
うん、
あの人の配置とか、まあ、例えば小視点をこういうとこに置いてこのようにというようなことを真似して描いていらっしゃる有名な画家さんたくさんおられるじゃないですか、
うんうん、
確かゴッホさんとかもね、
うん、
だったと思いますし、うん、こんな感じでもう、ね、そういった方々なんで余計にこうねいろいろ思い入れもあったりとかして、
うん
うん
ね、
なんかドラマができちゃいそうな、
そうですね、
時代劇が、ね、できちゃいそうな感じ、
そうですね、
こういったこういうニュースってやっぱいろいろ上がってくるんだよね、美術の関係って。
そうですね、昨日なんかもね、あの、うん、なんだっけ、フォーバイズが あるんですよ、あの、どうでしょう、あの MOA 美術館で毎年ね春の時期とかにあのフォーバイズっていうのがありまして、それをあの公開してるんですけど、それの、うん、あのバッグがですね全部、まあ、金色なんですね、
うん、
でも前はあの金泥って言いまして、あの金をねこう溶かしたようなので書いてたっていうことだったんですけど、それがなんか昨日の新聞によりますと全部金箔だったっていうのが、
うん、
あの科学的に証明されたっていうニュースがね出てましたね。
うん、
いや私も興味深くそれ読んでたんですけど、
うんうんうん、私はねでもなんかそう乗ったような跡はあったから、どこだったのか、どうなるのかなって、この絵もね、好きなんで、私も確か一回どっかで見たんですけど、うん、うん、思ったんですけどね、でもやっぱ金箔、あのね、四角いこう、模様っていうかね、その金箔の大きさに貼ってるっていうか、その四角ができてるんでね、画面にね。だから、そこがどうなのかなとは思ってたところだったんですけど、
うん
うん、やっぱりね、そういったものも、あとあとね、どんな風だ、あの、できた時はどんな風だったとかっていうのがね、これからまだまだわかるんじゃないかと思いますね、仏教の美術にしてもね、
うん、
よくお寺にあった、仏さんにしてもまだまだ分かんないことたくさんあるみたいですしね。
うんうんうん、ね、まあまたニュースもねたまにこういった形で取り上げていければと思います。
はい、
で、続きましては高野さんの。
はい。でまあ一気に現代というか
今現代的な話になりますが。
けどすみません。あのまた iPhone アプリのお話っていうね、
うん、
になっちゃうんですよね。なんか今日 iPhone 付いちゃってるんですけど、
うん、
はい、あの先日ですね、東京アートビートっていうところがあの iPhone アプリを出しまして、
うん、
それをあのまあ機能とか入れてみたんですけど、これがなかなか便利っていうことでですね、
うん、
ご紹介したいと思いますね。
うん、
はい、まあ、東京アートビートってね、あの、うん、まあ、あのサイトでも、有名なんですけども、うん、まあ、今やってる展覧会はどれとか、あの今話題のはどれとかね、
うんうん、
そういった紹介の仕方してるところで私もよく見るんですけどね、
番組で紹介したよね。
どうでしたっけ、私は
確か番組で紹介して、うん、記憶にあってツイッターのアカウントをフォローして、
あ、
でそのツイッターのアカウントからだったか、はいはい、iTunes の時だったから、僕も入れてます。
あ、そうですか。
はい。
ね、これがね、なかなかと、今は東京の、うん、案内とですね、あとニューヨーク版、うん、ニューヨークアップビートっていうのがあるんだそうですけど、
うんうん、
この東京版もね、ものすごい便利で、
うん、
はい。まず絞り込みがね、なかなか素敵な絞り込みで、
うん、
まああの、ちょっと出してきますけど、まあ、スマートリストということでスタートが間近な展覧会とかですね、
うんうんうん、
オープニングパーティーを今日やってるのはどことかですね、
うん、
でもうすぐ終わっちゃうよっていうのがあったり、うん、あとファンティーでとか、あと常設展っていうカテゴリーがありまして、
うん、
それでまた選んだのがバッと出てくるということでね、
うんうんうん、
あのそれで、まあ、あの出してくると あのその例えば常設展だったら常設展やってる美術館がわっと出てくるんですけど、
うん、
あのここいいのがですね、あの今日本日休館っていうのが近い。
おお、
そうなんだ。
うん、まあ、開館、普通は開館時間をあの確認するっていう風にあの一覧、あの一覧表示では出てくるんですけど、
うんうんうん、
もうその日が休みだったら本日休館ってバシッと出てるんですよ。
あ、本当だ。
それがねすごい便利でね、うん、いいなと思ってます。
なるほどね、うん、
だからその本当その日にねどこ行こうかなって決めるときにすごいこれは便利だなと思います、
うん
うん、でまあその一つ一つをクリックすると、うん、まあこの展覧会についてっていうのが文章でわっと載ってますし、あと、うん、開館時間とかですね、
うん、
あの何日休みとかいうのもすごい詳しく出てますし、
うん、
まあ、電話も多分これかけられるんでしょうね。電話番号にもリンク貼ってあって、
うんうん、これ押したらそのままかかるって形
かかるこっち ね、
うん、
であと住所が書いてあって、住所のところを押すとですね Google マップが出てきちゃうんですね。
あ、そうなの。
うん、 Google マップが出てきて、
あ、これか、はいはい、
はい、でまあその場所がわかるんですけど、さらにルート乗り換え案内っていうのを押すと、うん、あの Google マップにも移動しちゃうんですけど、
うん、
あの自分の例えば家から、
うん、
今見てるところからそこの展覧会場までどう行くかっていうのが、
うん、
すぐ出てきてくれるということ、
うん、
でまあこれ私あの実は試してみまして、
そう、
なんとやっぱり兵庫のうちからの経路がちゃんと出てくれました。
そらそう
だ。私東京だけかなと思ってたんですけど、
うん、
試しにやってみようと思って一応やってみたらですね、うん、今現在地から検索してくれて、
うん、
あのちなみにさっきケントリッチ店のやってる、うん、やってた、
うん、
富士美術館まで検索してみたらですね、うん、5時間分ぐらい使ったようにやった。
なるほどね。
朝6時に、あの、昼の11時半過ぎに着くとかって出てましてですね。あの、東京の周辺だけじゃなくて、
うん、
遠くの方でも便利に使えるんじゃないかと。
そのね、
うん。で、まぁ、あ、あの、美術館に限らずね、うん、あの、あと、ギャラリーの展示も、うん、例えば、だとか、あの、地域でね、エリアで、あの、検索するときは出てくれるので、
うん、
はい、最初の絞り込みでエリアというところを押すと銀座、新橋とか上野とかいう風に出てですね、
うんうん、
まあ、これから秋になると、え、スノーさんの展示もここに出るといいなと。あと、あのメディアで、メディアで絞り込むっていうのがありまして、
うん、
あの 2D、 例えば書道とかイラストとかドローイング絵画っていう方の、うんうん、もありますし、あと 3D ということで、
うん、
建築とか彫刻立体とかね、陶、
うん、
芸とか家具とかいうので絞り込みもできますし、
うん、
あとはなんかスクリーンで映画とかね、
うん、
ビデオインスタレーションとかありまして、
うん、
でその他になるとあのパーティーとかですね、
うん、
パフォーマンスとか公募展とかまで入ってまして、これは結構ね、
うん、
あの今日は写真展見に行きたいなっていう時はこれでバッチリではないかなと思いますね。
うん、
写真っていうカテゴリーもありましてね。
うん。
うん、こういう写真、今やってる写真展がわーっと出てきてくれるので、
うん。
まあ、美術好きに限らず、
うん、
写真の方もぜひ入れとかれると、何かと便利ではないかなということでね。
うん、
はい。
でも、東京行った時に本当にいいですよね、これ。ちょっと時間があるから、ね。
東京行った時便利ですよね。時間があるから、うん、エリアで検索してどこ行こうとかね。
私、正直言って、あの、出張のついでに行きたいなと思うところで、結局場所が、なんか、交通機関とかもよく乗れないんで、断念したことは多々ありますからね。はい、そう思うと、強力にこのアプリケーションがアシストしてくれると、助かりますよね、確かに。
そうですね。
もう、
資産は必須という。アプリなんではないかと思いますね。
これ、はい、僕 入れたのは、たまたまね、これ iTunes Store のページ見ると、このサンプルの画面にね、ケントリーっていうやつが出てたんだよね。
あ、はいはい。
ほんで、あ、そうだそうだと思って、ちょうどいいや、これ入れといて、行けるとき行こうなんて思っていたら、ケントリーちゃん終わっていたと。
ああ。
ちょっとショックなんですが。でもこれ、なんだろう、決め手は、この周辺の検索ね。
はいはい。
今、自宅でやると周辺にありませんみたいなの出るんですけど、
だ
から都内に用事って、例えば1時間ぐらいポート時間ができたとかいう時に、もしかして近くでやってれば行けるかもみたいな。
は
い、
そうですね、それはね。
まあ、はい、あらかじめこれでチェックをしといて目指していくっていうのもあるとは思うんですけど、結構その出た時に、ああ、今どっかやってれば見に行けるけど、ね、そこからこう調べてって、ね、こういう形で、用意されてるとすごく、足を運ぶ機会も増えるかな
と。いや、確かに、東京とかだったら時間あれば、絶対近くに何かありますからね。
そうそうそう。だから銀座とかいっぱいあるっていうのをね、高野さんから教えてもらって、ギャラリーも、まあ、歩いてるとチラチラ目にしたりもするんですけど、ただ、ちょっと躊躇しちゃう部分もあって、何やってるか分かんないし、
入ってみたところで外れだったらね、
っていうのもあるし、っていうのもあって、で、結構そういうのが何回かあったんですよね。で、これ見て、あ、近くにやってる中で、なんか、自分のあれに合いそうなやつが見つけられたらね、ちょっと足を運んでみるとかっていうのができるかなと思って、ちょっと見てみたんですけどね。
はい。
うん、
まあ、関西人としてはですね、ぜひ関西版も作っていただきたいということで、声を大にしていまして、はい。
出てくるんじゃない、これ。
一応、東京アートビートの関西版っていうのもあるんですよ。関西アートビートっていうのが あるんですけど、ちょっといまいち活動ができてるのかよくわからないんですけど、まあ、ぜひ頑張ってやってきていただきたいと。
うん。これね、なんか、iPhone のアプリでいろいろと試しているんですが、結構その、入れては見たものの入ってる情報が少ないとかさ、こういう検索ものみたいなのがあって、
はいはい、
検索はできんだけど、その使い勝手が悪かったり、載ってる情報そのものが少なかったりとかっていうのがあるんだけど、
はいはい、
これはもう、
もう入ってます
ね。かなりの数入ってるよね。
うん、
あ、検索もしやすいし、すごくいい、
良さそうですよね。
じゃないかなと思います。
いや、私こういう感じのアプリケーション実は展覧会ガイドってあるじゃないですか。
はいはい。
あれはそれをワンパターンで見てるんですけど、いや、このなんか地図出たりとかリンクしたらいいですよね。確かにこれ。
そこがね一番魅力ですね。
その情報が基本的なのがしっかりちゃんとあるっていうのがね、入場料、アクセス、電話番号。で、僕はその気がつかなかったんだけど、一覧の中で本日休館とかね、ざーっと見て、もう本日休館だったら詳しい情報見る必要ないわけだから。
ないですからね、まずね。
これはすごくよく考えられてるソフトだなと思いますね。これ、今、僕は買った時は115円だったんですけど、いつまでなんだろうね、これね。
これどうですかね、いつまでなんですかね。
期間限定で115円っていうのは見たんだけど。
これぜひね、期間中にも入れていただきたいなという。
そうですね、ぜひ、気になる方は、試してみてはいかがでしょうかということで、高野さんの気になったおすすめ iPhone アプリでした。
はい。
はい。またこれ使って行ってきましたみたいなのが番組紹介できるんですけどね。
はい。
ちょっといろいろと。まあ、ちょっと都内行った時に見てみるだけでもちょっとやってみようかなと思っておりますので、また使い方とお伝えできればと思っております。ということで、お届けしましたのはハンスケと。
はい。私はこの、東京アートビート TAB をゲットしたいと思っておるミリと。
はい。ハンスケさんに、業務連絡です。
はい。
ケントリ地点の広島、現代美術館は、 平成22年3月13日から5月9日までだそうです
。心強い。心強い。
はい、以上、業務連絡でした。はい、でした。
では、また来週。